離れ込む速攻担当小宮美です。
ゾルタンのケイトです。
さて、
はいはい、
今日もやっぱりウムさんが忙しいと。
まあ週末といえばね、やっぱこうなりますわね。
週末といえばこうなりますわねってもうあの古い人の言い方だけどね。
マサーね、
マサーねってなかなか最近言わないよね。志村けんだけで最後にでさーねって言ったのね。志村けんと田代正史だけで、
さああったりでさあね、
確かにでさあねって言ってたの。
やっぱそこはやっぱ
片方なんだ、志村イズムを継承してるの。
いやもちろんですよ、やっぱ引き継いでいかないと忘れちゃいますからね。
でも多分日本中でさ、うん、もうコロナなんでいろいろあった中でね、
はいはいはい、
大橋慶三が志村イズムを継承してると思ってる人一人もいないよね、きっと。
まあ確かにね、
うん、まさかのここに来て、
まあでもね、やっぱ思い出深いエピソードありますからね、私の場合はね、知らない方
も。確かに、うん、確かに慶三あるもんね、1エピソード持ってるもんね。
そうですよね、なかなかいないでしょうよ。
なんかさ、うん、あの晩年の志村さんっていうと、あのなんだっけ、あの、うん、大悟のさ、うん、2人とかさ、
うんうんうん、
あとなんだろう、鉄友とかさ、
え、鉄アンド友、
なんか鉄腕とともも一緒にそこそこ絡んでた気がするんだ。
そうなんだ。
あと春菜、春菜さん、
え、春菜、あの春菜愛、
違う、あのあれほら、
ハリセンボンの、
そう、
あ、そうなんだ。
春菜はさ、多分さ、あれだよ、夜のさ、だ志村 X とか読んでるだよ、
ね、まあ確かに気持ちよく突っ込んでくれそうだもんね、あの子ね。
そう、うん、であとほら、あと動物園だときっと相葉くんとか、
ああ志村動物園、
うん、だ結構それさ、志村、テレビの志村ファミリーみたいなさ、
はいはいはいはい、はい、
大丈夫だの頃とか劇とも違う、
うんうんうんうん、
そういうなんか志村けんの周りにいる人とたくさんいたけど、
うん、
やっぱこう志村けんさんのケツをぶったたいたのって慶三だけだもんね、
う
ん、
そうだよね、あの一番尖ってた頃のね、けんさんに、
そうそう、一番尖ってる志村のケツを、うん、バレよってさ、あの多分大先輩でもあの頃の志村けんに対しては頑張れよって言ってケツ叩かないと思うんだよね。
ですよ、それはそうですよ。
怒りやすら遠慮してたかもしれないね、その時に。
そうだよね。
そこの時にやっぱ志村けんのケツ頑張れよって叩いた小学生っていうのはもうやっぱり慶三だけだよね。
そりゃそうです。そう考えるとそれは向こうも怒るわね、そりゃ。
まあ向こう怒るよね。
うるせえこのガキって言うよね。
いや本当に誰一人さ、もう全員がイエスマンぐらいの時ですよ。
ですよね、
うんうん、その前はあの坊やから始まってね、怒りや挑戦、付き人とかをやって、やっと見習いを通り越して、やっとメンバーになって、
うんうん、
それでも最初のうちはさ、全然うまく受けなくて、
うんうんうんうん、
東村山一丁目でやっとブレイクして、
うん、
そっからもうさ、完全に安定期に入ったね、早口言葉とか、はいはいはい、ヒゲダンスとか、
うんうん、
まあ、言うなれば一番絶頂期ですよ、志村の歴史の中で考えてみたら。
うんうんうん、
その後ね、バカダムとかいろいろあるけども、とはいえこうグーって上がって一番国民的な
絶頂期
だよ本当に、うん、全員で志村はちなみにその時に、
うん、
そのドリフの正式なメンバーになって、
はいはい、
あ、ちなみに今さですけど、一応ただの、あのファンとして志村とか言ってますけど、あの同じ、うん、ある程度同じ世界にいたら志村さんなんですけど、もちろん、
うん、
あ
のもう今ファン目線だもんね、
あくまでファン目線だから、
うんうんうん、
でその志村はね、その見習いで、うん、
詳しすぎんだけど、本当。
いや、全部知ってっから、そのドリフの歴史なんて。もう全員の伝記からなんか全部読んでるから。で、志村は、まあ、もともと見習いっていうか、そのさ、あの付き人で入ったわけじゃない。弟子入りしたわけよ。もう、いかりや長介のところにもう頭を下げてね、もう雪の日に。
はいはいはい。
雨だったか、それちょっと雪だと思うけど、日に。で、弟子入りして、で、途中一回さ、弟子逃げ出したりもしてるわけ。
そうなんだ。
自分でまあやりたくなったのもあって、やっぱりこのまま弟子のままで、ただのそのね、カバン持ちみたいな感じで終わったらなんだろうって。でもそれは一旦本来であればもう波紋だよね、一回逃げ出してるわけだから。ある日突然いなくなると わけだから、うんうん、でマックボンボンっていうグループとかやって当たらずに、
おうおうおう、
で帰ってくるわけよ。
あ、じゃあ、ある程度長い期間離れてたんだ、その 1,2 週間とかじゃなくて。
まあ半、ちょっとそれはちょっと正確には分かんないけど、半年からまあ1年ぐらいは、
あ、もうだから別グループ組むぐらいは空いてたんだ。じゃあ
そう、
へえ、
まあ、実際どのくらい空いてたかっていうのはちょっと分かんない。
あ、まあまあまあまあまあ、
まあ、でも言っても長くてもまあでも1年ぐらいじゃないかな。
うーん、
まあ多分半年ぐらいだと思うよ。
うんうんうん。
でその志村が、うんうん、そのまあ、帰ってきたわけ、
うんうんうん、
もうこれ無理だろうっていうふうになって、
うん
うん、でそこでもう一回でもさ、それをさ、もうイカリアは、
うん、
受け入れるわけ。
ちょっとねそのシーン気になりますね、うん、
なんかね、やっぱり帰ってくるだけ見込みあるんじゃないかみたいなことで受け入れるわけ。
おお。
でそういう期間を経てついに荒井中が脱退っていう時に、
うん、
じゃああいついけんじゃねえか、あいつ自分でネタも書いてたしと、
うん、
で逆に言うと他の付き人とか多分付き人ばっかりやってたから、うん、そんなにさ、
なるほど、
あれされなかったかもしれないんだけど、うん、志村自分で一回自分で出てくぐらいやった やつだからと、
うんうんうんうん、
あいつ見込みあるんじゃないかって言って、
うん、
もうとりあえず一旦は見習いっていう名前でメンバー半分メンバーみたいになって、
うん、
正式にドリフメンバーになるわけ。
ああ、あるんだね、ドラマが。
ドラマがあるわけ、
うん、
でさ、てっきりそこに入ったら当然受けるだろうと思ったら、もう全然受けなかったわけ、う
ん、はいはいはいはい、
もうみんな荒井中がいなくなったことに、うん、もうそこに突然もう一番若い、で荒井中って しかもさ、ちなみにイカリア・チョウスケより上だから年齢は、
ね、
あ、でイカリアがリーダー、
しかもね、荒井中ってのはちゃんと受けてたんだ。
荒井中はガンガン受けてた。
だってディス・イズ・ザ・ペンとか言ってた、何が面白いのか分かんないじゃん俺ら全く。
そうそう、俺らの時代もさ、荒井中がいないから、うん、正直昔の見ても分かんないじゃん、
うんうんうんうん、
なんでThis is a Penで笑ってるんだろうと正直やっぱ思ってたじゃん、小学生の頃と
か、うん、思ってたよね昔はね、
このおっさん何なんだろ
う、うん、
だけど実はその当時すでにある程度の年齢いってた人って、
うん、
まあ、加藤ちゃんがアイドルみたいな感じで、加藤ちゃんはもうちょっと本当に可愛らしい子供も、ああ加藤ちゃん加藤、うん、まあ、昔加藤ちゃんって呼ばれたらしいんだけど、加藤ちゃんじゃなくてね、加藤ちゃん加藤ちゃんっつって、
うんうんうん、
だけどそのクレイジーキャッツから流れてきたところの大人からしたらやっぱさ、子供っぽいわけ、ドリフの笑いって。
なるほど。うん、
その中で一人だけおっさんがなんかナンセンスな This is a pen とかっていうのがやっぱ面白かったよ。
ああ、そうなんだね当時は。
当時は。でしかもその実際問題年上だから、
うん、
そのイカリアに結構平気でこう当たったりするわけ。
うんうんうんうん。
なんだ若野郎とか言うわけよ、
うんうんうん、
であと客席に向かったりしても、
うんうんうん、
でそれがすごい受けてたと。
ああ、確か急に面白い人に見えてきた、あれ中。
そうだから今多分俺らがもし大人で、
うん、
ドリフがいたとしたらむしろ荒井中が一番おもろいんだよねって言ってる可能性は
なるほどね、うん、
っていう人だったわけですよ。
は
あ。でその人が抜けたところに今度一番さらに全然下の、あの志村が入ってくるわけじゃん。
うんうんうんうん、
でなんかバタバタやってるけど全然受けないと。
お
で焦れば焦るほどいろんなことをバタバタやるんだけど、どんどんお客さんがもう引いていって受けないのがもう分かっていたわけ。
うんうんうん、
でそのある時に鼻歌で志村けんが、
うん、
東村やーなーとかって、うん、なんか歌ってたら。
うんうん、
イカリアがなんだその歌って言って、いやこれはあのうちの地元の歌ですよ、お祭りの時のとか言って、
うん、
あそれ面白いじゃないか、ちょっと今度やってみろよとかって、
うん、
やったら受けた
受けたんだ、
受けたわけ。それがちょっと、あの俺の田舎にもちょっとお祭りの時の歌やるからやらせろよとか言って、
うんうん、
でそんなお前の田舎の歌の聞きたくないよって言って、イカリアがこれ舞台での話よこれ。
ああ、なるほどなるほどなるほど。
で言うと、加藤ちゃんとか、うん、いや、やらせてやればいいじゃないかって言って、で、東村や
ん、
回ってやったら、受けたわけよ。
そこも今となっちゃうよくわかんないけどね。
まあ、それもわかんないけど、確かにね。
うん、やっぱ、当時の、ね、あるんだろうね、時代背景とか空気感とかがね。
あるね。俺思えば2時間ぐらいの、志村の半生のドラマ、一人で全部できるかもしれない、ね。全役ね。
これ、もうさ、次のさ、夕日チューブのコンテンツ、決まりでしょ。
これです
か。ドリフ。
これあげますか。
ドリフ。
でも、細かく見たら違うとこあるかもしれないから、ここで言ってられないいいけど。まあでも、大まかにはそうですよ。
じゃあちょっと、やっぱ、ラジオドラマやりましょう、行く。ゆきさんが全役。全役。
あ、全役、ドリフストーリー。
そうそうそうそうそう。これだとやっぱ面白いもん、俺も今聞いてさ、ああ、やっぱそうだったんだっていうのが。
そうですよ。それで、やっと、その志村けんっていうのも自分の地位をね、確立したわけですよ。
はいはいはいはい。
ほんで、そっから先はもう何やっても受ける、ね、カラスなぜ泣くのも受ける。
もうその辺からもう俺とかがリアルタイムな時代ですよね、多分ね。
そう、桂三がだから多分その
少年のね、
何年にその舞台にララポートだっけ、
いやあれですよ、渋谷公会堂ですよ。
あ、渋公だっけ。
渋公なんですよ。
渋公に何年行ったか分かんないけど、もうでもそれはもちろんさ、あれでしょ、ヒゲダンスだ、もう、
あ、もうもちろん
ある頃でしょ、
もうすご
い早口言葉も
だ、多分出てくるでしょ、小学4年とかだと思いますよ。
いやいやいやいや、そんな後じゃないよ。え、でも全然もっと前で、
俺が見に行ったの、見に行ったの。
だって俺、それ俺小6でしょ、
うん。
そしたらもうだって加藤健になる時で、それは。
嘘、
最後の最後で、それはもう。
あ、じゃあもっと前か。小2、小3。でも、
ま
あ、
だから分かんない。桂三がいつ見に行ったのかは分かんないよ。
あ、でも、小4の時もドリフやってなかったってこと？やってたでしょ、でもね。
小4が最後。
ああ、じゃあ、そんぐらいだと思いますよ。さすがに小2のね、俺がね、志村の尻叩かないと思うわ。
いやいやいやいや、あの、桂三が小4のそのドリフの最後、あの全員集合のね、最後だとしたら、もう渋谷公会堂でやってないから。
あ、そうなんだ。
TBS のスタジオだから。
あ、マジっすか？
そうそうそう。
はあ、じゃあね、そう、渋谷
もしかして最後の最後はどうだったかわかんないけど、基本的にはもうあの渋谷公会堂とかで、あの、まあ、できなくなってって言うとあれだけど、最後は TBS のあれで。
あ、じゃあもう全然、だ、俺渋港と日本青年館の2つ見に行ってるから。
マジか、どんだけ行ってんだよ。
千葉県民が。
あ、マジで？
1回見に行ってるからね、日本青年館も今思えば。今もあんすか、日本青年館って。
日本青年館もうないでしょ。
あ、やっぱ、あ、国立できちゃって。なくなったのかな。
ない。うん。ホフも最後の方ライブやったことあるけど。なんかわかんない。新しいなんかができてるかもしれない。日本青年館自体はもうないね。
なるほど。
日本青年館ね。
そうですか。
ああ。日本青年館やっぱりね。あ、なんか生まれ変わったみたいよ。
あら。
なんかあるのかもしれない、まだ。
あの横は何、あれ明治公園だっけ、
日本青年館の
横があった、あの公園。あれ、あ、そうか、明治神宮か、あれは。じゃ明治公園だな、多分。
日本青年館の横は、だから明治公園っていう名前になるの、まあ、要するに、あの、競技場の横で、あたりだよね。
そう、日本、いや、もう ちっちゃい公園ですよ、すごい。
あ、ちっちゃいって、あの、角の、
そう、日本青年館のところのさ、
すごい小さい、あの滑り台とかあるところ？
そうそう。なんでどんぐらいのちっちゃさをユースのイメージしてるかわかんないけど、超ちっちゃくもないけど、そんなほら外苑とかあんなにでかくもない明治公園。
なんかすごい小さい、あれだ、あの団地の横みたいな公園じゃなくて、
まあレベル的には、いやでもね、ちょっとあの全部これ無理だね、口で説明するのが。
あ、まあでも分かるよ。
あ、そっか、全
然。今あそこら辺さ、めっちゃくちゃ変わってんのよ。めっちゃくちゃおしゃれになってんの。
めちゃくちゃ変わってる。
今ね、結構ね、よく週末行くけど、なんていうの、フードカーとか出てて、で、あの、サウナがあって、整うような、いわゆるサウナがあって、カフェがあって、はいはい、めっちゃおしゃれになってん
の。めっちゃ変わってる。あそこの都立明治公園があったとこですよ。
そうそうそうそう。
そう、日本青年館が。だからもう本当俺の高校がさ、このすぐのとこだったからさ。
あ、そうだよね、
うん、あ、国学院のすぐ隣になってる今。
だ、慶三がそのドリフ行ったのはだからもう相当そんなじゃないと思うよ、うん、
そっか、じゃあすごいちっちゃかったんだな。
うん、すごいち、まあ、まあ少なくとも小学校1、2年とかだと思うよ。
はあ、まあそうか、そう、まあそっか、そんぐらいでしょうね。そしたら、
うん、だって俺が小学校4年とかの段階で、
うん、
もうすでにひょうきん族とかが来てる時代だから、だから、まあ、それより前だとしたら、うん、まあ、小1、2ぐらいでしょ、
で小1でさ、憧れのアイドルにさ、うん、怒鳴られるってすげえトラウマじゃない。
いや、でもだ、それはそこの、ね、もう一回志村ストーリーに戻るけど、そこまで来て、やっと、国民的なスターになった。でね、俺が何を言いたかって言うと、志村がそうな、見習いからメンバーになった時に、
うん、
わざと、
うん、
スタッフとかにもきつく当たってたっていうの。
へえ。
で、それ要するに自分をこう分けないといけないから、
うんうんうん、
だから周りのさ、テレビとかのスタッフとかからしてもさ、
うん、
この間まではさ、付き人だったわけじゃん。
ああ、はいはい。
だからついてさ、おう、志村とかなっちゃう。
おお、はいはいはい。
当然のごとく、
うんうん。
だけど、それじゃいかんっていうことで、もこれからは俺はメンバーだからっていうことで、
うんうんうん、
だからむしろそのスタッフとかに、
うんうんうん、ま
あ、ちょっと偉そうにって言うとなんだけど、やっぱりそういう風にわざとするぐらいにしてたんだって、うんうん、
なるほどね。
だ、多分 もっと後になったらむしろ、ね、志村さんもいや、やっぱりスタッフを大事にしなきゃとかさ、
うん、
下の者には優しくしなきゃとかってなってるかもしれないけど、その時むしろとんがらなきゃっていうね、そういう、
うん、
俺も一努力のメンバーとしてっていう頃なわけよ。
そうね。
だから一番その本当にスタッフとか周りにもそれなりにギスギスしていただろう時に、慶三少年がまさかの花道で、あ、志村頑張れよって、ここまで頑張ってやっと来た人に対して、俺やっとここで偉そうにっていうかね、ちょっとスターにするって、自分からむしろモチベーションとしてもそうしてるところで、あ、志村頑張れよって言って、もうスタッフとかももう本当にもう血が引いただろ、あのガキっつって。あのガキ何してくれてんだっ
つって。そうか。ちょうど、志村さんもうそういう風にしようと振る舞ってた時に。
そうそうそう。
そりゃ小学校の1年生とはいえ、
1年生とはいえさ、
言うことは言わにゃってなるわね。
うん。しかもこっちは笑顔でさ、全員集合って出てこうとしてる時に、よし行くぞっていう時に頑張れよってケツを後ろから客から叩かれたら、まあいい加減にしろって本当にさ。
そうか。
あの今のホフディランの僕ですら思うと思う。袖の横でよしこれから出てくぞって言ってさ、うん、SE 流れた時にさ、なんかわけのわかんないやつが後ろから頑張れよってケツを出てたら、お前分かって大きなお世話だよってさ。
誰だよてめえってなるよね。
誰だてめえってなるよ、本当に。地元のガキがもうさ、ホフディラン頑張れよってケツ叩いてたら、お前、ふざけんなっつって。
そうか。いや、なんか、いい話でしたね。
まあ、まあ、いい話でしたね。まあ、面白い。まあ、反省してくださいよ。もう、
40年前の話だけど、もうね。
40年前のこと、ちゃんと今日反省してください。
わかりました。